はい、皆さんこんばんは。セラピストのひつじです。このラジオでは健康に関する情報であったり普段の気づきを発信しております。皆さん今日の体調はいかがでしょうか？毎日健康貯金何かコツコツやっていますか？ということでですね、また大変ねお久しぶりでございます。前回はですねかなり前なんですが、ちょっとね今のこの経営状況っていうのがですね苦しいですよと、でまあまたなんかねこう打開するためにというかね売り上げを上げるためにいろいろ策を練って、動いていきたいなっていう話を、させていただきました。でですね、その近況報告も兼ねてねちょっとこう3月の終わりにあったことっていうことをね少しお話ししたいなというふうに思います。現在ですね、まあ状況はね苦しいままなんですが、まあ4月に入りましてですね、まあ何をやっていこうかなってこういろいろね3月の間に作戦をいろいろ練りながらですね、もちろんその関係者、介護関係者への営業だったりだとか、まあ、チラシ配りですね。まあ、そういうのはね、引き続き頑張ってやっていこうかなっていうふうにコツコツね、淡々と、やっていくだけなんですけれども、ですね、それに加えてですね、うちのこの市の中でね、やっているそのボランティア活動っていうのをね、ちょっとこう参加してみようということでですね、まあ、役所の中のね、ボランティア課みたいなところがあるんですけれども、そこに、登録しに行ってですね、なんか講習がちょっとあったので、それを受けに行ってですね、まあ、登録してきたということなんですよね。で、向こうからまたボランティアの活動のがあればですね、こっちに連絡来て、行くっていう、時間があれば行くっていう形なんですけれどもね、まあ、どんなボランティアかというと、まあ、自分に関係するボランティアですね、介護関係、介護というか、まあ、高齢者ですね、高齢者の、体操予防とかですね、予防のところですね、健康予防ですね、そんなお手伝いなんかですね、だとあとは施設なんか中でこう高齢者たちがねいろんな作業をするんですけど、それの、見守りですね、ちゃんとできてるかとか、まあそういうのがあるみたいなんですけど、まあやってみないと分かんないですね、どんなものがあるかっていうのがね、僕もやったことがないので、まあなんせですねちょっとこういろんなことをしてですねお金につながるかどうかは分かりませんが、まあ地域の人たちとつながったり、介護関係者とつながったりね、まあそのつながりっていうところをねやっぱりこう大事にしていきたいんでね、まあこういう、まあ結構大阪ではあるんですけど田舎なので、まあその人とのつながりから、まあ患者を増やしていくっていうのがね一番こう自然だし、すごくね長く、付き合っていただけるというところのね僕の考えはずっと変わりませんので、まあそこを大事にしていきたいなというふうに思います。でもねやっぱりこう家族っていうところを守るためにはですね、急なお金っていうのも、必要ではあるので、まあそっちの方もねまあバイトでも何でもしてね、稼いでいけたらなというふうに思っております。まあちょっとね体力がこれからいるかな、今年に関してはねいるかなと思ってるんですけども、今は頑張らないといけない時なのでね、まあ、皆さんもそういう時ってあると思いますので、まあ一緒に頑張っていきましょうということですね。そしてね一つここでも喋っときたいなっていうことが一つありまして、何かと言いますとですね、まあ去年の、末ぐらいからね、体調不良の方がたくさん出てっていう話をさせてもらったんですけど、その中のお一人の方がですね先月3月の終わりにちょっと亡くなられたという話なんですよね。その人の話を、ちょっとしたいなというふうに思うんですけど、その人はですね、まあ、80後半の方のおじいちゃんですね。で、10年ぐらい付き合いがあるんですよ。僕がこの自分で、開業する前の会社の時から、ちょっとさせていただいてた患者さんで、どうしても僕にっていうことをね、言っていただいたので、なんとか会社に言ってですね、引き継ぎをさせていただいたという形の患者さんなんですよね。で、最初はちょっとね、膝がすごく腫れていてですね、なかなか歩くのもね、杖をついて、ゆっくりしか歩けないっていう ような状態だったんですけれども、まあ僕がやってですね、まあ2年3年ぐらいかな、すごく良くなってですね、杖もなしでスタスタとこう歩けるようになって、すごく喜んでいただいてですね、患者さんも何人かね紹介していただいたりしました。でとってもお世話になった、患者さんなんですね。まあ僕にとってもその人はすごくこうまあ恩人というかね、すごく存在の大きい患者さんでしたね。なあ、そんだけね10年もやってるとやっぱりね、まあ家族のようなね、まあ、患者さんでありながらね、もう家族に近いような存在でもあったんで、いろんな話もさせていただきましたしね、とってもねなんか寂しいようなね、ぽっかり穴が開いたような感じに今ちょっとなっちゃっててですね、まあまあそれでも頑張らないといけないんですけどね。まあこの仕事をやってるとですね、高齢者ばっかりなので、まあ亡くなっていくっていうのはすごくたくさんあるんですけれども、まあその中でもやっぱりね、あの期間の長い方っていうのはやっぱり結構応えますよね。今回は僕もちょっと泣いてしまいましたね。でまあ最後どんな病気だったかっていうんですけど、肝臓なんですよね。肝臓の数値が急に上がってしまいまして、まあ激症肝炎みたいな感じなんですけど、まあもともと肝臓数値はちょっと高かったんですけど、で近くの内科にかかっていてですね、血液検査もして数値も見てたんですけどね、まあけどなんかこう遅れてしまったというか、まあ見落としがあったかどうかはちょっとわかりませんけれども、まあ大きい病院に行く対処っていうのがね少し遅れてしまったみたいなことは少し聞きましたけれどもね。まあその年でね肝臓数値が大きく上がってしまうとですね、やっぱりその、まあ、なかなか食事も取られにくくなりますし、体力がもうガクッと落ちてしまってですね、退院して帰ってきた時にはですね、すごく足も痩せてましたね。で 日が経つにつれね、ちょっと黄疸なんかも出てきてですね、これはちょっとまずいなというふうに僕が思いながらね、ちょっと2月の頭ぐらいですかね、思いながら、まあなんとか頑張ってほしいなと思いながら、でもなかなかねちょっと数値が、下がらなくってですね、また再度ちょっと入院っていう形になってしまって、まあそのままちょっとこう帰ってこれなかったというような、状態ですね。ねえ、まあ、とか早く見つけれてても、まあどうなるかっていうのはもちろんわからないんですけれども、まあちょっとね、悔やみますよね。まあ急激な変化で上がってしまうこともあるので、まあそこはちょっと僕もわからないところなんですけどね。やっぱ肝臓とか腎臓とか膵臓とか、まあその辺のね、実質臓器っていうところのね、進行度合いっていうのは医者でもわかりにくいですし、あんまりそのすぐにね、症状が出るような、臓器の場所じゃないので、どうしてもね、癌でも何でも遅れてしまうと。で、それで命を落としてしまうという人はね、たくさんおられます。だからね、やっぱりこう、早期発見しかないんですよね。まあ、タイミング、運もありますけれども、まあそれにしてもね、まあわからない人もたくさんいるのでね、残酷だなというふうに、思っております。でもね、その人も、まあね、もうちょっと行きたいなっていうふうにはおっしゃってたので、悔しいだろうなというふうに思いますけどね、でも86歳だったんですかね、まで生きれたので、男性としてはまあもう往生な年ではありますけれどもね、まあ本人からしたら、ちょっとやり残したこともあったのかなというふうに思いますね。奥様がいらっしゃってですね、少し上の奥様がいらっしゃるので、その人を残してっていう思いはねちょっとあったと思うんですけれどもね、まあ家族さんでねしっかり支えてあげて、まあ元気で過ごしていただけたらなというふうに思いますね。まあお悔やみ申し上げたいと思いますね。まあラジオからではありますけどね、まあここにちょっと記録として、残しておきたいということで、今日はまあ亡くなられたね患者さんの話をしてみました。まあ皆さんもね、こういうね辛いことっていうのは仕事をしていたらたくさんあると思いますのでね、まあなかなか切り替えは難しいかなとは思いますけれどもね、まあ先に進むしかありませんのでね、まあこれも経験の一つとして、また次の患者さんにねしっかりこう精魂込めて施術していければなというふうに思っております。今日は以上になります。セラピストのひつじでした。ではでは。